まずはじめに社長の鈴木より決算の総括をさせていただきます。その後専務役員の長尾より決算の詳細についてご説明申し上げます。
鈴木でございます。それでは決算の総括をさせていただきます。第2四半期の売上高、営業利益、経常利益は過去最高となりました。これは為替円安や原材料価格の落ち着きといった追い風に加えて、調達改善努力などによる生産正常化、新型車投入によるミックス改善、適正な販価設定等の収益対策、これらを行った結果であると考えています。特に7、9月期の営業利益は4、6月期に比べて約300億円の増益となる1297億円となりました。これは現場、現物、現実というスズキの行動理念のもと、営業、生産、調達、品質などさまざまな取り組みについてしっかりとマネージメントできた結果、成長戦略を加速する中でも収益を拡大することができたというふうに評価しております。これらを一過性に終わらせることなく継続していきたいと考えております。通期の予想については、今回通期予想を上方修正し、営業利益は過去最高の4300億円を見込みました。通期予想の前提の中では、下期の取り組みとして特に研究開発費や固定費をしっかりと見込んでいます。これは2030年に向けた成長戦略を実現していくために必要な将来への種まきであり、 PDCA をしっかりと回し、業務計画の推進を最優先に取り組んでいます。下期に考えられる主なリスクとしては、ウクライナ情勢、パレスチナ情勢、景気減速であり、これらの不安定要素にしっかりと対応していきたいというふうに考えております。最後に株主還元についてご説明いたします。株主還元は重要な経営課題の一つであり、継続的かつ安定的な配当を方針とし、総還元性の向上を検討、向上を進めていきます。中間配当は前期から5円増配となる1株当たり55円とさせていただきました。私からの決算の総括は以上となります。続いて決算の詳細について長尾より説明をさせていただきます。
それでは私より決算の詳細について説明する5ページ目が目次になっておりますが、これに沿って項目を紹介したいと思います。6ページ目ご覧いただきたいと思います。今社長から、総括メッセージがありましたけれども、業績はご覧の通りということで、売上高、営業利益、経常利益の3項目は上期として過去最高となったところでございます。7ページ目でございます。四半期ごとの業績について、プロットさせていただいております。特に8月以降、半導体不足の影響が解消いたしまして、ようやっと生産が正常化できているということで、これが特に第2クォーターに反映されて、売上高、営業利益とも四半期として過去最高と、上期トータルでもそういうことになっているということでございます。で、次の8ページ目がですね、前年と比較した営業利益の増減要因、ウォーターフォールになります。外部要因ということで、やっぱり大きかったのは為替影響と原材料価格変動でございますけれども、これを除いた形での、会社の実力値であります外部要因を除く数字でいってもですね、トータルで335億円ほど、減をさせていただいております。この中で増減要因ということで、増益の方でいきますと、台数増減で355億円、売上構成変化で322億円、 さらに原価低減もなんとかやれるところはやりまして、172億円の増益となっております。まあ、それぞれのところで下に中央入れさせていただいております。逆に現役の方は固定費の増によりまして240億円、原価消費協力費の増で144億円、研究開発の増により130億円ということで、まあ、これは現役になっておりますけど、社長申し上げたように成長戦略をやりきるためのですね、必要な出費ということでございますので、これはこれで我々としては着実にやる形の裏付けにしたいと思っています。それから固定費のうちですね、中の3人の下の方に出てますが、品質関連費用ということで、これも品質改善費用の改善の取り組みが着実にこれまで進んできておりまして、58億円のプラスの方の増益になっているということでございます。9ページ目が事業別の業績でございます。4輪事業につきましては、増収増益、それから2輪事業につきましても、増収増益ということになってございます。特に7、9月は営業利益率は 10.4% と高水準となったところでございます。他方でマリン事業の方はコロナ明けで、北米事業のところの減速化が出てきたと。まあ、大型はまだ元気ありますけど、中小型のところで少し、調整が始まっておりまして、でございますので、減収の減益となっておりますが、四輪事業の、付帯事業ということで、二輪とマリン足してもですね、利益はそこそこ確保をさせていただいておりますが、弱含みになってきたというところがございます。10ページ目がですね、四輪の台数のグローバルの実績でございます。四輪車につきまして生産台数は日本や欧州で増加しましたけど、除くインドのアジアのところで見て、右の表で見ていただきますと、パキスタンが、まあ、減産がございまして、まあ、全体、ここらがちょっと影響しまして、全体では前年割というのでございます。他方で販売台数の方は、インド、欧州、日本での増加によりまして、全体でも前年同期を上回ったということでございます。そのうち日本でございます、11ページ目、8月以降、やっぱり半導体不足が解消したことが大きくて、しっかりと販売ができたかなという感じがございます。加えて7、9月期は部品供給の回復に伴いまして、スペーシアですとかハスラー、まあ、軽自動車の中でも、まあ、高価格帯というところのモデルの生産が、まあ、半導体使っていることもより使っているということもありまして増加して、モデルミックスが改善してきたというのはご報告させていただきたいと思います。それから、下の方に書いてあることは価格改定ということで、まあ、特にモデルチェンジ、仕様変更に合わせまして、それに必要なコストアップ分に加えまして、原材料価格高騰分を反映した価格改定、まあ、サプライヤーさんからもですね、そういう要請もございますし、きちっとそれを転嫁できる体制にするとともに、われわれの販売収益もしっかり上げていくということで、価格改定をさせていただいております。12ページ目はですね、インドの状況でございます。これはまあすでにマルチからも発表されているところでございますけど、1点ご報告しておくと、やっぱり SUV モデル、これについては積極的に4車種ほど昨年より投入しまして、SUV セグメントではシェアトップということになっております。先般10月24日にモビリティジャパンモビリティショーに先駆けて、ジャパンモビリティカンファレンスということで、副社長の歩会よりですね、この辺は詳細な報告をさせていただいておりますので、ご覧いただきたいと思います。それから、欧州とアジアで、インドを除くアジアでございます、13ページ目、欧州の方はですね、特にやっぱり半導体不足の解消もできて、ハンガリーでの生産回復したり、あるいは、船舶、船の確保、もうこれもだんだん良くなってきたということで、これが影響して販売が増拡大、まあ、本来水準に戻りつつあるということでございます。それから、インド以外のアジアのところにつきましては、先ほど申しました、 パキスタンでございますけれども、まあ、紙機の販売の方は外貨不足による部品の輸入規制に伴いまして、主要モデルでございますアルトが生産できずに販売限となりましたが、ちょうど足元のところはですね、まあ、外貨の制限は依然継続しておりますけれども、輸入規制の方が緩和されたことに伴して、まあ、少しずつ少量生産しながらですね、安定した操業できるように、努めていると、こういう足元の状況でございます。14ページ目がですね、その他地域ということで、アフリカ、太陽州、中南米で販売台数が減少いたしました。まあ、特にアフリカのところでございますけど、エチオピアとエジプトについて、これも外貨規制に伴う輸入制限の影響が出たというのがご報告でございます。それから15ページ目でございます。二輪のグローバルの生産販売の状況でございますが、右の表を見ていただきますと、インドは非常に堅調で拡大しておりますが、台数が多い、比較的多い中国、あるいは ASEAN 地域ということでは、まあ、これは全体の需要の落ち込みというのもございまして、それに伴って弊社も減速感が出てきております。それから今後ということで、通期業績予想でございます。社長申し上げたとおりのことでございますが、16ページ目でございます。上期実績と経営環境の変化を踏まえて業績予想を見直しました。で、真ん中のところでございます。為替前提は円安方向に見直しますとともに、台数もですね、上期の実績と、まあ、下期の今後の見通しを反映させていただいて、こういう形で、その結果、売上高は5兆2000億円、営業利益は4300億円ということで、それぞれ情報修正させていただいております。まあ、売上高、それからすべての利益によるといて、補足のところに書いてございますように、過去最高と、をなる見込みということを謳っております。で、営業利益の増減要因を前年と比較したのが17ページ目でございまして、まあ、ご覧の通りということで、ございます。これも実力値で、営業利益全体794億円プラスにさせますが、そのうち、まあ、約半分の外部要因を除く390億円ということで、実力値の方もしっかり伴った形でですね、減をしたいと思っております。それから次のページ、18ページ目は前回予想との比較でございまして、これでも営業利益700億、3600億ということで、上方修正もさらに700億上方修正して4300億円ということでございます。まあ、為替影響とか原材料価格変動のところの増益も大きいんですけれども、こういう外部環境以外のところでもですね、例えばインドでの四輪車のミックス改善をしたりとか、売上構成変化で200億円を見込んだりとかですね、それから固定費等についても上期の使用状況を反映したことで100億円ということで、まあ、いろいろ台数減と原価低減の増減益分をカバーして外部要因を除く実質的な増益としては130億円ということが前回からの修正でございます。で、基礎計画の営業利益見通し、これ3300億円をという数字を計上しておりましたけれども、前回の修正と合わせちょうど300億円ということで、1000億円の上方修正ということで基礎から直させていただいております。それから最後に台数の見直しでございます。生産台数はちょっと先ほど申し上げたパキスタン等々で少し影響がありましたので、若干下方修正させていただいておりますが、販売台数の方はインド等で見直して7000台と、上方修正ということでトータルさせていただいております。それから二輪の方は最後の20ページ目でございますが、生産台数、販売台数ともに、これはちょっと足元の需要が少し弱含んでおりますので、下方修正をさせていただいております。補足は以上でございますが、次のページ以降はですね、ご覧あれいただければと思いますけれども、1点だけ33ページ目のところに記載をさせていただいておりますが、今日同日でございますけど、統合報告書とサステナビリティレポートを公表して、弊社のホームページに公開をさせていただいております。合わせてこちらの方もご覧いただければありがたいというふうに思っております。 私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。